この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、 OB の徳増たけしです。
部員のリンダです。
このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでね、なぜかドロドロしてしまいましたが、ダラダラと喋っていきたいと思いますが、はい、今日はリンダさんね、はい、部活入部おめでとうございますけどね、
はい、入部しました、
ね、入部届書かずに部活入ったの初めてだと思いますけれど、
初めてですね、本当ですね、
まあ、とにかくあの先ほども言ったように、はい、あのドロドロトークするだけ、あ、ドロドロ、
ドロドロ
するだけなので、何の話をしようかなということなんですが、
はい、
なんかちょっと噂で聞いたんですが、
はい、
なんか僕の話を聞いてくれるっていう噂を聞いたので、
はい、
ちょっとお話聞いてもらってよろしいでしょうか。
もちろんです。
あのですね、
はい、
僕はあの人の話が聞けないんですよ、
う
ん、
ほうほうほうほう。
聞けないってそんな人間いるわけないと思うし、うん、僕もずっと聞いてたと思ってたんですけれど、なんかどうやら実はちゃんと人の話聞けてなかったらしくて、
はい、
やっぱりこれをどうにか改善していきたい、何かアドバイスをいただきたいなと思って、うんうん、
はい、
ちょっとこういう話題に、なんかちょっといきなり初対面でなんか重いテーマになっちゃって、これ重いのかもよくわからないですけれど、
はい、
どうですか、やっぱりこう会話において人の話聞くっていうのはやっぱりすごく大切ですよね、
うん、って思うじゃないですか。
って
思うじゃないですか。
って思いますよね。はい。
人の話聞くの、まあ、大事って思うじゃないですか。
いや、やっぱりその、やっぱり自分が話すことより、やっぱりまず相手が何を言ってるか聞いて、それを自分の中で一度咀嚼した後に、ようやく自分の話をするっていうのが理想だと思います。
でもなんですよ。
でも、
あのもう結論から言ってしまいますと、
はい、
話を聞きたい人もいるんです。
あ、
だからその人に任せておけばいいので、
いや、めちゃくちゃいきなり気が楽になったんですけど、いきなしこんな前半で救われる予定なかったんですけれど、なるほど、
要
する
に、うん、そう、
聞いてほしい人ももちろん
いるけれども、
聞いてたい人もいると、
聞いてたい人もいる。だから話したい人は、その聞いてくれる人に委ねて、別に変える必要なくて話し続ければいいんで、そうやって社会をうまく噛み合うようにできてるんですよ。
リンダさん、ちょっとそんないきなりなんかもう革命が起きてますけどね。
そうですね。
会話界に今革命が起きてますけど、確かに話を聞くのが好きっていう人も、
そうそうそう、
やっぱりいるとは思いますけど、けどこれ比率で言ったらどうですか、うん、僕、
ね、
まあ、例えばよくお笑いで、なんかこう、ボケとツッコミってあるじゃないですか。まあ、関西の方だとかだとお馴染みだと思いますけど。
はい。
すいません。こんなラジオ収録でこんなに横で会話うるさいと思わなかったですよね。
もうガヤだけで話が成り立ってるんですね。
だからなんか僕らの会話書き消されるんじゃないかぐらいの距離で今横で。大人二人が会話してますけど、ちょっと気にせずに。
はい、承知しました。
ボケとツッコミってあるじゃないですか。
ボケとツッコミ。そうですね、
僕は基本的に、ボケの人が多いと思ってるんですよ。
うん、なるほど。
ツッコミ不足の世の中だと思ってて、
はいはいはい。
なんでやねんって言ってる人は僕からするとツッコミじゃないんですよ。
うんうん、
結局、ボケたい。自分を発したい人。
発したい人。
本当のツッコミっていうのは相手の、うん、うまく活かす、相手を立てるっていう部分に特化した役目だと思ってるので、
うん、はいはいはい、
だから僕はこの聞き手という存在って、
う
ん、
そうね、そうね、
僕これ人口比率で言うとかなり少ない人種なんじゃないかなとは思ってるんですよ。
なるほど。
はい。だからやっぱり僕はその聞き手という貴重な人間、人材ですよね、
うんうんうん、
にやっぱりその甘えてちゃいけないなと、やっぱり僕も聞き手トレーニングをしなきゃと思って頑張ってたんですけれど、
うん、はい、
リンダさんがね、
うん、
ちゃんと聞き手はいると
そう。
そういう話をしてくれたので、いきなり救われたんですけれど、けどやっぱりそういうところはないですか、ちょっと聞き手不足みたいなって、
うん。聞き手不足、まあそうですね。
米不足みたいな、
ね。米不足みたいな。
みたいな話になりましたけど。
そう、今もう皆さんね、いろいろストレス抱えてるから、こう話したくてしょうがない、聞いて聞いてって人がね、
はい、
多いのは確かなんですけどね。まあそうですね、まあ、そういうふうに思ってくれる、私は聞いてあげなきゃって思ってくれる人が、まあ、増えるのはね、まあいいことではあるかなと。なるほど。思いますけどね。
なるほど。
それでまた話したい人だけが一人こう救われたみたいな。
もうこれはもう孫ことなき聞き手ですね、リンダさんは。どうですか、私生活において、
うん、
まあ今ね、本当に聞く側、
うん、
ね、話す側っていうのに分けるとしたらどうですか、リンダさんは。
私ですか、私どうかな、はい、うん、でも、喋ってるかな。
なるほどね。だから、要するに、その、喋る側に回ることもあるし、
そうそうそうそう、
聞き手に回ることもあると。
ある
ね。けど、まあ、僕みたいに、あの、その、喋ることばっかして、相手の話を聞かないっていうことを、
うん、
そこまで責めなくてもいいと。
そう、そうなんです、そうなんです。うちの旦那がすごい聞いてくれる人なんですよ。
あ、話を。
私めっちゃ喋るんですよ。
いや、めっちゃ喋る人じゃないですか、なんか。
だからこう。
聞き手じゃないじゃないですか。
そうそう、だから、噛み合ってるんですよ。
なるほどね。
だからもう、その時は、
はい。
こう、聞いてくれる人が得意な人がいるな、ありがたいなって思って、よし、喋ろうみたいな感じで。喋り続ける。
たまにこう、旦那さんが、あれ、今日の旦那、ちょっとして喋りたいんじゃないかな、みたいな日ないんですか？
今のところ、ないことになってます。
ちょっとなんか、じゃあここでちょっと、また一人、ちょっと参加していただいて。
いやいやいや、水は高いところから低いところに行くじゃないですか。
ちょっとなんかいきなり、途中からいきなり入ってきて
る。難しいな。
馴染み。
あ、だからその、聞ける
。黄昏さんです。
黄昏さんです。
喋りたいパワーと聞けるパワーがあって、聞き上手な人の方が、いつも聞くポジションになりがちなんですよ。
なるほど。こう、水をこ
う。そうそう、ね。リンダさんが聞き上手だとしたら、リンダさんの旦那さんの方がさらに聞き上手のパワーがあると、一方的になるわけですよね。
そうですね。
で、その旦那さんは、
はい、
旦那さんより、さらに聞き上手な人が発見できていればいいんですけど、
はい、
発見できてないと全てのその上流からの。
そうですよね。
旦那さん、
大丈夫だよ。旦那さん今頃なんか溺れてないのか、大丈夫
だから。滝壺みたいになってる
ってこと。滝壺みたいに。
浮き輪は常につけてる。
大丈夫。海最終的に海に行くから大丈夫。
今旦那に浮き輪を渡してるみたいなこと言いましたけど。
ライフジャケット。
いや、ライフジャケットも、
ちょっと、いい顔でライフジャケット。
滝壺でこう、ライフジャケットで浮かぶ。なるほどね。いや、そういう意見が。まあ、だからそういう部分で、その最後の、やっぱ聞き手の人の最後に行き着くところが、
うん、
やっぱりその人にも、やっぱりこう、ちゃんとまた聞き上手な人を、
う
ん、だからうまく繋がるといいですね。
そうですね。
だから聞き上手になればなるほど、
はい、
自分以上の聞き上手を見つけるのが難しくなってくるっていうね。
いや、そうなんですか？
そうですよ、多分。
じゃあこれ聞き上手に、だからこれリンダさんに、僕は冒頭で、そんなに聞き上手にならなくても大丈夫ですよって言ってくれて、すごい救われたんですけれど、まさに今のことですよね。聞き上手になりすぎると、うん、すべての人の話を聞く羽目になる恐れがある。
そう、恐れがある。そうそう。
話し相手を甘やかす可能性が出てくるってことですね。
そうそうそうそう。
なるほど。そうそうそう。
だから自分がちゃんと話せる相手も確保しないという。いや、いじめとかってね。
はい。
社会の不安だったりとかストレスが。
はい。
その集団の弱い人に向くじゃないですかね。
まあ、
例えば、
ね、
会社でね、
はい、
お父さんがすごく不利な立場になると、それを家庭内でちょっと弱いお母さんにぶつけたりとか、子供ぶつけたり、その子供が学校行ったら、そのね、いろんな嫌な気持ちとかを、自分より弱そうな人にどんどんぶつけていくみたいな。
負の連鎖ですよね。
最初にその、世の中のすべてのその、負のパワーを受け止めた人が、その亡くなることになりがちなんじゃないかな
と、まあ。逆にそういう人が、さっきのその理論で言うと、懐が深くなっていく、成長していくっていうパターンもあるけれど、単純に抱えきれずに、場合によってはこう辛い状態になっちゃうってことがある。
そうそうそう。子供ってでもね、そんな受け止めらんないから、なんでもこんな真面目な話してんだろうと。
いや、最初から真面目な話して
たんですよ。黄昏さん。
そうそう。大人はダブルバインドにやられるんですよ。
なるほど。
あの、だから、ダブルマインドとか言い出した。だから、その、
専門用語ですかね。
やめたい。すごい上司にいじめられてるからやめたい。
はい。
だけども、家族を養わなきゃいけない。どうしていいかわかんないと。
うん。
あの、このまま続けても地獄だし、うん、やめても地獄、うん、どうしようっていうふうになった時に、うん、ピンチになるんですよね。
なるほど、うん。なんか僕の相談がそれみたいになってきました
ね。いやいやいや、そんな、そんな、そんな。
別にそんな僕ダブルバインドにやられてないですけど
ね。いやいやいや、そうそう。最初聞いて
る。なるほどね。いやいや、とんでもないです。
でも子供の場合って結構ね、だからそういう、世の中の、不穏な雰囲気が、結構弱い人に集まると。うんうん、でもしかも繊細な人に集まりがちだなっていうのが、
ちょ
っ
と ね、
悲しい話だなって思います。
なるほど。じゃあ僕なんかこう、ちょっと今日話して思ったんですけど、
はい、
僕意外に聞き上手かもしれないです。
そうですね。
うん、
今よく、黄昏さんの話をよく聞いてたなと思いました。
どうですか、リンダさんから見て、僕が一方的に話してるだけの人間じゃなくも見えました、うん、
見えました。
すいません、なんかそう、言わされる感やめてください、なんか。言わされてる感が出てるので。
基本的に、黄昏は、トーマスさんにね。
はいはい。
相談しますからね。
ああ、なるほど。
僕は僕で。
まあ、けど僕も聞いてもらってますから。
総合的なね。
一番こういう関係がいいのかなと思います、
ね。理想的ですね。バランスがいいですね。
バランスがいい。
だから、まあ、とにかくなんだかんだで、世の中うまく回ってる。
回ってる。だと思うんです。そういう仕組みになってうまいことできてるんです。
本当ですか？なんか。なんか今の話だとなんかちょっと聞き上手になってた方がみんないいみたいな部分なかったですか？
もうなんか割とまとめに入ろうとしてる。
もう一緒終わりたいんですか？もうなんか話聞きたくないんですか？もう。
聞きベタなのでちょっとなんか、
いやもう
何の話でしたっけ？おのの話でした。ちょっと半分忘れちゃった。半分忘れちゃった。
そうですね。どっちかって喋りたいんですよ、ね。
喋りたい。
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 そう
です
ね。本当は喋りたいよね。
本当は喋りたい。
みんな喋りたいんだよ。
みんな喋りたいんだよ。
本当は喋りたいんだよねって。いや、さっき旦那さん全部聞いてくれてるって言ってたじゃないですか、なんか。旦那さんも本当は喋りたいんですよ、多分。
ね、
いや、わかんない。まあ、わかんないです。
ちょ、旦那さんここに連れてきて、
うん。
まあ、所さんに聞いてもらったらいいんじゃない？
あ、そうかもしれない。
そしたら僕が自分の話ばっかしてね、うん、まあ、なんかもう、俺は、やっぱり誰にも話聞いてもらえないのか、みたいな、ね。そんなことはないです。
食物連鎖みたいなね。
食物
光合成、
うん、厳しい社会。
光合成。
おしゃべりって厳しい世界なんですか？
そうですね。
いやいやいや。
うま
く回ってますよ、ね。
うまく回ってるんだと思います。
なるほど。だからまあ、結局、なんかこう、結局なんか今日、最終的におしゃべりな3人が集まったみたいな、なんか、ちょっとそういう結論に、聞き上手いなかったかもしれないですけどね、今回。
なかったかもしれない。じゃあやっぱり、うちの旦那を今度連れてきて、
はい、
ね。
なるほど。
旦那をね、ちゃんと。
僕の家がそうで、本当に、まあ、母親は比較的、まだ人の話聞ける人でしたけれど、
うん、
基本的に自分喋りたいばっかみたいな家族だったので、でそういう人たちが会話すると、本当に会話成立してないんですよね。
いや、交わらないやつだね。
もう自分が喋りたいことを交互で喋ってるだけで、もう多分何の、
それお母さんめちゃ大変。
いや本当、こっちは野球の話して向こうサッカーの話しても多分ずっと成立してるみたいな、なんかとりあえず喋るという欲求が満たせてるからみたいな。
そうですね。
だからそういう部分でも、まあ、
天才家族ですねそれね。
なんか喋るっていうだから聞き上手っていうのはありますけど、まあ、とにかく喋るのは大切ですね。
まあそうですね。
大事。じゃあまあこれからも。結局どうすればいいんだろう。
まあ、旦那は連れてくることは
決定ということで、
みんなで
ねぎらおう。そんな話
ですね。まあ、聞いてくれる人を。
みんなで聞いてもらいましょう、一回ね。はい、ということで、まあ、ちょっとこんな感じで、突然、この、なんであの時放送部に参加して。
初めて名古屋に降り立ったんですって。
はい、そうなんですか？
今まで通過はしてたんですけど、降り立ったのは初
めて。そうですね。あの、名古屋飛ばしっていう言葉があるぐらいですから、名古屋は通り越す場所ですから。
あらら、そうなんだ。
いやけど今回名古屋に降りてみて。
降り立ちました。
はい、ここはあの、名古屋の象徴みたいな場所じゃないので。はい、
あ、違うんですか？
はい、ここは名古屋
で。もう自分の中の象徴になって
る。そうよ。
名古屋といえば、
来る前からそうです。
カフェみたいにね。いや、そんなことないですけど、まあ、美味しい食べ物もたくさんあるし、もっとそう話すればよかったですけどね。ちなみに何か食べましたか？
食べて、お、あ、ない。
フィッシュ&チップス。
あ、フィッシュ&チップス。
ああ、名古屋名物ね。いや、違いますから、だから。はい、全然、イギリス名物ですから。フィッシュ&美味しいですけどね。白身魚のね、フライね。 ということで、まあ、とりあえず、あの、上から味噌かけとけば。
あ、それっぽくなりますかね。それ、
フィッシュ&チップに味噌かけとけば。とりあえず、
本当は鹿屋に連れてきたいんですよ。
ああ、本当はね。
何、美味しいとこですか？
うん、はい、美味しいとこです、ね。ラーメンがね、200円台から食べれるっていう、ね。
200円？
はい。
破格ですね。
破格のラーメン屋さんが名古屋にはありまして、ね、これをね、他県から来た人に勧めるんですけどね、うん、めちゃくちゃ評判悪いんですよ。
何です
か？いや、うちうち美味しい食べ物みたいな感じでね。
本当に僕は本気で思ってるんですけど、うん、なんかね、だから多分ここに名古屋出身の方は本当にみんなスガキ屋のラーメンが好きなんです。本当に。
はいはい、
ね、スガキ屋のラーメン好きだよね。大好き。大好きなんですけど、他県の人を食べると、うん、まあ、みたいになっちゃう。
まあ、普通に美味しいんだけど、
美味しい
んだけど、そう宇宙一は、うんと思っちゃうね。美味しい
のに。安いってのがいいのかな。
安いっていうのもあるし、まあ、やっぱりこう、口が洗脳されてるんだよ、ね。
口が、
ソウルフードなんだよね。だから、あの、ペヤング食べると幸せみたいな。
あー、ペヤングね。
ね、なんか、子供の頃から食べてるとさ、
そうそう。
やっぱり、もう本当
最高の。ソウルフード
って。ソウルフードってやつだ。はい、そうか。
じゃあ今度
食べたい気は、まあ、そんなには今、どこ湧いてない
です。いやいや、だからな、
下がった。
いや、全然、全然受け止めてくれないじゃないですか、だから。食べたい気にはならんかったで。
なんか
これ食べてみたいみたいなのありますか？
なんだ味噌カツ。
味噌カツ、
うん。うん。あとなんだひつまぶし？
ひつまぶし。
ひつまぶしで違うか。
今、名古屋情報を吐き出してるだけですけどね。
そうそうそう。
食べたいっていう気持ちが一個も伝わってこなかった。
そうだね。
だけど最近、関東の方でもね、コメダとかはありますよね。
あ、
コメコーヒー。
あれ名古屋。
あれ名古屋。
名古屋発祥。
お？知ってた知ってた知ってた知ってた。
本当？
どっちですか？本当知らなかったですか？コメダコーヒーが名古屋って。
知らなかった。
あ、なるほど。やっぱこういう風にね。
ココイチも愛知県。
え、そうなんだ。
そうです
ココイチ。
ココイチ。カレー屋さんも。
あ、そうなんだ。
はい、
へぇ
あの、山ちゃんっていう居酒屋がある。
あ、それはわかるわかる。
うん、うん。これは名古屋、ね。
あれはわかる。そう。
あ、いや、コメダコーヒーってもうそこまで広がってるんです。なんで眠くなったんですか、ただいま。このタイミングで眠くなったんですか、もう。
いや、ちょっと盛り上が
る。誰も僕の話聞いてくれないじゃないですか。
喋るだけ喋る。
やっぱ聞くしかないね。やっぱ聞き上手になるしかないな、なんとか。
磨かれてる、そのスキルがいるよね。
はい、はい。とにかくなんかこう、今日、むしろ人を話を聞く能力磨かれた気がしますね。あらり
ああ
、
よかった。それはよかった。は
い、というわけで、まあ、この、なんであの時カフェではね、
はい、
こんなおしゃべりをしながら、はい、別にこんなテンションじゃなくてもいいんですよ。本当はもうちょっとね、僕が喋るとこんな感じになっちゃうけど、もうちょっといつもはなんか本当にちょっとした趣味の話とかを、
あ、そうなん
だ。淡々とする。何でもやってるじゃないですか。何でもやってるじゃないですか。
ちょっと眠くなっちゃった。
眠くなっちゃったんですね。すいません。というわけで、まあこんな感じですので、そろそろ下校の時刻なので、
下校の時刻ですね。
帰りましょうか。
帰ります。
はい。それでは、また、ぜひ、なんであんたカフェお待ちしております。
また来ます。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方は、なんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部をお待ちしております。
また、部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。LINE アットの ID は @buv7950e です。ツイッターのダイレクトメッセージもしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ、なんあの部をつけてつぶやいてください。皆様からのお便りをお待ちしております。聞いてました。
油断してた。
エンディング、ごめんなさい。すいません。
はい、エンディングは、そらしのさんで、なんであの時放送部テーマソング、聞かせてです。
それではまた次回。
さようなら。
涙の後もコーヒーに溶かして飲み干した懐かしい。